ップインタビューいいね富山2023今年の高岡市は、こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は2023今年の高岡市はとして角田雄貴市長です。昇降寺の国宝指定で市内で2つの国宝建造物を持つことになった歴史都市高岡のこれからや、中心市街地活性化での新たな動きなどについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、三協アルミの提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
うちの家冷暖房の効きが悪くって、特に窓の近くは夏は暑いし冬は寒いし、本当に窓閉まってる？
そんな家の悩み、窓のリフォームで解決するかも。今ある窓にパッと取り付けるだけで断熱効果アップ。簡単後付け樹脂打ち窓プラメイク E2、 三協アルミです。
トップインタビューいいね富山、今日は2023今年の高岡市はとして角田雄貴市長に伺います。昇降寺が国宝になり、瑞龍寺と合わせ2つの国宝建造物を持つ市をアピールをと、新高岡駅には早速ようこそ2つの国宝がある町高岡へをキャッチコピーにした看板が設置されています。歴史都市高岡としてのこれからの取り組みについて、新年を迎えてや本格化する新年度予算編成とともに角田市長です。まず新しい年を迎えて市長から。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。昨年の末になりますが、昇降寺の国宝指定という大変高岡にとってですね、明るい話題が飛び込んでまいりました。一方で市長という立場でありますので、この一市で2つの国宝建造物を持つ市になったわけですけども、大変重い責任を感じております。これに対してですね、しっかりと一日一日着実にその責務を果たしてまいりたいなと、考えているところであります。
今年はですね、なんといってもその国宝昇降寺への取り組みが本格化しますか？
そうですね、昨年の12月にまた補正予算作らせていただいて、今まさに新年度予算に向けて市役所庁内にですね、部局横断型のチームを作らせていただきまして、我々行政として果たしていかなければいけない責任、また地域の方々と一緒にやっていく、事業であったりとか、ね、そういったところ精査を今、しているようなところであります。
12月補正ではいくつかね、施策を盛り込まれましたね。
そうですね、きっかけというか、まず一歩目というところで、観光の PR の強化であったり、着地型旅行商品の開発、これはですね、12月議会でも初めて示させていただいたんですけども、高岡の観光はこれから稼ぐ観光にしていかなければいけないという、考え方を打ち出しをさせていただきました。昇降寺だけではなくてですね、北部なら北部、高岡全域なら全域、いろんな観光の形があると思ってますので、それらをいかにして滞在していただける着地型の旅行商品というものをこれから生んでいかなければいけないですし、お金を落としてもらうためにはですね、やっぱりお店がないと始まりませんので、今まで中心市街地とかですね、一部のエリアだったのをちょっと拡充させていただいて、より多くの方々に挑戦していただける環境を今作っているようなところであります。
にぎわいを継続する意味でも周辺の街づくりも、大事ですよね。
いや、かなり大事だと思ってます。例えば昇降寺、これ伏木にあるわけですけども、海越しの立山連峰が見れる雨嵐がありますし、国体寺という、また特色のあるお寺もあります。そして何といっても国宝の先輩であります瑞龍寺がありますので、これらをいかにして連動連携していただきながら、 1.5 日、はい、この高岡で楽しんでいただける、そんな観光を作っていかなければいけないなと思っております。
そういったですね、歴史都市高岡への取り組み、改めて決意を。
そうですね、今回の国宝の指定というのはですね、高岡市民皆さんに喜んでいただけた出来事だったと思ってます。でこれを一過性にせずですね、長きにわたって新しい高岡の、またこれ歴史都市高岡のですねスタートだと思っておりますので、そのためにも市民の皆さんにはですね、ぜひとも協力をしていただきたいと思いますし、またさまざまなアイディア、また挑戦をお待ちしている、そんな気持ちでおります。
その商工寺の振興策も含まれるというですね、はい、来月には発表されます新年度予算編成なんですが。
そうですね、私が市長に就任して、これで2回目の予算編成となります。で目標としてはやはり今年度よりも来年度、来年度よりも再来年度、どうつなげていくっていうののイメージをですね、しっかり市の職員の皆さんと共有していくことが重要だと思っています。もうカーボンニュートラルであったり SDGs であったり DX、こういった新しいやっぱこう時流的なものが入ってきていますが、それを単に時流として捉えるのではなくてですね、逆に利用してより豊かな社会作っていこうと、より豊かな地域、強い地域作っていこうというようなことを呼びかけをさせていただきました。高岡を前へ進める事業枠というものを、また特別枠として設定をさせていただいて、新しい取り組みがですね生まれやすい環境を作っていきたいと思っております。もう一つはですね、インセンティブ制度で、これはですね、どうしてもやっぱり人口が減っていき、コロナで企業もですね大変ダメージを受けている中で、歳入というものが減っていく傾向にあります。やっぱり予算を増やさないと新しいことには挑戦ができませんので、この稼ぐ力の推進であったりですね、予算措置のゼロ予算事業とか、こういったところをしっかりと掲げていくことで、歳入歳出両面で新しい取り組みを生んでいく、そんな予算にしていきたいなと思っております。
そうですか、どんな事業が、打ち出されるか注目したいと思います。インセンティブ制度とは、新たな歳入、いわゆる市長が言う稼ぐ力を確保したり、予算を必要としないゼロ予算事業を提案した部局の予算要求枠を拡大しようというもので、どんな提案が市長にされているのでしょうか。そして新年度予算で本格化する、新たに国宝として商工寺が加わったことでの歴史都市高岡としての観光客受け入れの取り組み、周辺整備や連携、観光商品の開発などで具体的な事業や施策に期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで角田市長からこんな曲を皆さんへ。
はい、私趣味が漫画であったりアニメであったり大変好きで、なかなか見ることできなかったんですけども、お昼の時間であったりですね、寝る前であったりっていうところで楽しんでおります。私の好きなアニメの主題歌を2曲今回は紹介させていただきます。1曲目はですね、竹脇翔さんの未来のヒーローたちへです。
トップインタビューいいね富山、2023今年の高岡市は、角田裕樹市長に私小山健一がお話を聞いています。高岡市立博物館の移転、市民が主体の取り組みを市が応援する市民共同型地域交通システムの展開、そして中心市街地で店を始めるといった企業のサポートなどに取り組む街中スタートアップ支援事業について、角田市長です。今年への動きとして気になるものの一つが、去年市立博物館を移転して市美術館の敷地で一体的に整備を発表されました。この狙いとかは。
そうですね、まず建てるとは言っていなくて、既存の施設の有効活用も含めながら、美術館と博物館の持っているそのいわゆる個性みたいなものの融合を図っていくという、方針を示させていただきました。で博物館もですね、大変老朽化が進んでいる関係もありまして、今年度中に方針を出すという公共施設再編計画上で謳っておりましたので、しっかりと出すべきタイミングで出させていただいて、あとはですね、整備をするのかどうか、既存の施設で行けるのかどうかっていうような、やっぱりこれからしっかりと検討に入っていかなければいけないんだろうなと思ってます。そのこの高岡ならではの美術館で、例えば近郊の作品であったり、高岡のものづくりの力を感じさせる美術館なんですよね。で博物館も当然この高岡市の歴史なわけですから、 これらを一体的に、見ていただけたり、感じていただける環境を作ることで、より高岡らしいいわゆるこういう美術文化施設みたいなところができるんじゃないかなという思いがあります。
さあ、住むですね、市民共同型地域交通システムなんですが、はいはい、今年は
そうですね、今現在あの高岡市でいうと3地区の方で、まあ、あのそれぞれの形であの実証実験また本格運行というようなところをさせていただいております。あのどこにどんな形の地域交通がはまるのか、地域の皆さんが求めているものは一体何なのかっていうようなところのいわゆる、意見の吸い上げみたいなところ、アンケートであったり地域担当職員が入っていって話を聞かせていただいたりっていうようなところで、今あの具体的にどこどこで始まりますとはなかなか言えないんですけども、各地域で今そういった取り組みをさせていただいていますので、まあ、来年度もですね、どこかの地域でまた新しい地域の交通システムが導入できるように、はい、動いていきたいなと思ってます。
まあ、その中でやはりね、運行主体は市が市民の挑戦を応援という姿勢ですね。
市役所があのルートを決めて市役所が運行形式を決める、それはどうしてもダメですよあれじゃって言いやすいじゃないですか、はいはい、でも一方で地域の皆さんがあの主体的に関わっていただけると、どうすればいいんだろうっていうふうに考えていただけるんですよね。乗る人少ないなって、じゃあこのルートでダメなんじゃないかと、あそこの町内があの多いぞ乗りたい人、じゃあこっちに回そうみたいな感じで、地域の人たちでしか分からない地域の事情を盛り込めるっていうのは、これ大変この市民共同型地域交通システムの強みだと思いますので、はい、こういったところを地域の皆さんと一緒にやっていく、そしてそれを市役所がしっかりと支える、これが高岡の形かなと思います。はい、
中心市街地に目を向けますとですね、市の街中スタートアップ支援事業、これスタートですね。
はい、はい、なんとか、3月の下旬ぐらいにはオープン迎えれそうな状況まで今来ております。でここはあくまでも卵になるための勉強であったり、ビジネスの中で課題を感じた人がその課題の解決策を見つけに来る場所、例えば事業承継の方がどうすれば事業承継できるんだろうと、そんなじゃ自分に子供も孫もおらんからやめなきゃいけないっていう話よく聞くんですけど、ここに来れば血のつながりはないかもしれないけども仕事をしたいとかビジネスがしたい、創業がしたいっていう人がたくさんおられると、だからそこでマッチングが生まれるみたいな場所にしていきたいなという思いがあります。あとはその昨年から始めたおたや人マーケットという、あのおたや通りのあのアーケードを使った新しいマーケットをスタートさせたわけですけども、そこのスタートアップ事業で、初めてじゃあ何か私こんなことでビジネスがやりたいわって思った方がいきなりお店を持つってなかなかハードル高いじゃないですか、はい、じゃあこの月に1回の定期マーケットでいわゆるテストマーケティングをしていただくと、うん、あこれなら売れるっていう自信を持って、うん、例えばおたや通りのシャッター商店街のシャッターをですね開けていただく、うん、そうするとすでに顧客を持った状態でお店をオープンできるわけですよね。こういったところをうまく連動させながら、なんとかですね、空き店舗対策にも踏み込んでまいりたいと考えておりますし、空き家のシャッター開けるのって市役所の職員じゃなくてですね、やっぱりここそこでお店を構えたい人、そこに住みたい人、まあ、そういった人たちが開けるあの立場だと思いますので、そういった方々をどれだけ生み出して私たちが背中を押していくか、まあ、これが私の考える中心市街地の活性化策であります。
そうですか。まあ、あの今年はね、街中の変化に注目いたします。
店などを始める企業のサポートや事業継承の支援を行う街中スタートアップ支援事業の拠点は小田谷セリオ4階に設けられます。小田谷人マーケットで自信を持った人が支援事業の門を叩き、シャッター商店街のシャッターを開ける、そんな流れに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで角田市長からの2曲目は、
2曲目もアニメの主題歌です、感覚ピエロさんの遥か未来。
感覚ピエロで遥か未来でした。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、高岡市の角田雄貴市長に小山健一が聞いています。
ネーミングもこれいいと思うんですが、どこでも市役所シリーズ第1弾がすでにスタートしてますね。
はい、どうしても市役所の未来を考えるときにですね、今デジタルトランスフォーメーションであったり、 少子高齢化であったりいろんなこう課題がありますよね。今まで市役所が失られていた例えば窓口であったり各種申請それぞれが変わってきてるタイミングだと思ってます。じゃあ高岡市役所はどこを目指していくのかって考えた時になるべく市役所にお越しならなくても市民サービスがしっかりと受けれる環境を作っていこうよと。実はここにはですね今高岡市の大きい課題である庁舎の移転問題、これがものすごく関わってきます。一体全体どんな庁舎を建てればいいのかって考えるときに市役所のサービス自体をしっかりと見直して市役所にお越しいただかなくてもあなたの手元にあなたの手の中にある市役所が高岡にはありますよっていうことを市民の皆さんにまずは理解していただいてで本当に相談内容であったり複雑な事情をお持ちの方々はしっかり市役所に来ていただいて我々と対面でお話をさせていただくこういった住み分けをこのどこでも市役所シリーズでですねやっていきたいなというふうに思っているところであります。
第1弾はですね、はい、業務や手続きに関する問い合わせにね AI が自動と
そうですねチャットボットサービスをスタートさせていただきました。もうこれはもう僕にとっては大切な大切な部下の一人でもありますの でまた学習していくんですよね。一度うまく答えられなかったことも二度三度聞いていただいた時に学習をしてあるタイミングから答えれるようになるっていうのところで市役所に行かなくてもサービスを受けていただいてせっかくの1時間 の休憩はですねしっかり体を休めていただきたい、まあ、そんな思いも込めてこのチャットボットを始めさせていただきました。
問い合わせだけではない当然第2弾第3弾も
そうですね、まあ、ここだけの話ですけども、この年度内、はい、3月までに第4弾ぐらいまで発表させていただく準備を今進めております。富山県内どこ行ったって少子高齢化で、例えば移動だって大変なわけですよね。市役所に行かなくてもサービスが受けれる方法があるんだっていうのをぜひ高岡型として広げていきたいなと思っております。
そうですか。さあ公務を離れて市長個人的に今年はどんな年？
そうですね、市長に就任してこれで1年半が過ぎてまいりました。折り返しという捉え方をせずに私は1年1年1日1日だと思っています。でそのじゃあ1日1日高岡をなんとかこう前へ進めていくために必要なものってやっぱり僕は体調だと思っていて、このお与えいただいた4年間しっかりと走り抜きたいなと思っております。は
い、今年もご活躍期待いたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。今日は角田雄貴市長に2023今年の高岡市を中心にお話を伺ってきました。第1弾がスタートしたどこでも市役所、ここだけの話だが3月までに第4弾ぐらいまで発表する準備を今進めているという市長のお話でしたが、今日午前予定されていた定例記者会見でその発表との情報も入っていて、この後のニュースなどが気になります。そして昇降寺が国宝になったことで2つの国宝建造物がある高岡市としては市長の 1.5 日楽しんでもらえる、いわゆる一泊してもらえる観光を作るという戦略に期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。次回は2023今年の射水市について夏野元市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説、産経アルミの提供でお送りしました。